それでね、その僕はそのジンバブエのね、
はい、
あのハンバーガーショップでね、
はい、
まあ、大成功したわけですけど、
はい、
そのまあ、こんなに美味しいハンバーガーは初めてだっていうのは本当に何人にも言われましてね、
はい、
まあ、それをこう作ることができた秘訣っていうのは、これ一番の理由はですね、この舌なんですね。
ああ、
うん、こう天才的なこう舌っていうのを僕は持ってるわけですから。
聞いたことないですけどね、うん、
天性の味覚センスがありましてね、
はい、
うん、音楽でいうとまあ絶対音感的なことですよね。
あ、
どうも久しぶりです。1週間ぶりで、
はい、
鈴木でございます。
もうね、あれですよ、
うん、
迷っちゃってこのまま行くのかと思ってそうか、このまま行くのを俺は続けなきゃいけないからそうかって思っちゃって突っ込めなかったです。
まあまあ先週ね、ちょっとこう聞いていただければ、
はい、
今回の話っていうのがよりスムーズに入ってくると思いますんで、
はい、
まずはもう、 こう今聞いてる今週が初めてという人がいたらすぐに切ってもらって、はい、
次前のやつね
もうすぐ先週の切ってください、ね、
なるほど、
うん、似てない半沢直樹が出ますから
多分それ聞いて多分ぼちって、
うん、ぼちっとまた切られちゃいますね、うん、だったらまた次週から聞いてください普通に何もしないでオープニングしますから、ね、うん、まあ、というわけでですね、その、はい、音楽でいうところの絶対音感的なものが、
はい、
絶対みかんと僕は呼んでるんですけど、まあ、なんかその別に柑橘類の話してるわけじゃないですよ別に
そうですね、まずイメージに思いついたのは、う
ん、そのなんか冬こたつの上に置かれてる果物といえば絶対みかんみたいな、そういうことじゃないですよ僕が言いたいのはね、この舌、味覚の話をしてるわけでね、うん、これなんていうんですかね、こう普通に味覚が優れてる人といえば、まあ、例えば料理を食べたらですよ、
はい、
こう調味料何入ってるか分かるとかね、
はいはいはい、
でしかもそれを正確に再現して作れるみたいな、はい、そういうことが、まあ、あると思うんですけども、
はい、
例えばなんかそのこのソースはこうなんかまずヒューメドポワソンとエシャロットとその生クリームの
白ワ
イン入ってんなって分かったりするスッとするわけですよそういう人たちはね、
そういう人たちはね、
うん、そういう人たちはね、はいはいはい、うん、だけどその、まあ、僕らというかね、普通の人でいうと、あ、なんかこれちょっと柚子入ってるかな、だからさっぱりしてるのかな、はい、だからそれぐらいだったらまあ分かるじゃないですか、
はいはいはい、
だけどね、その僕は一般家庭にこう生まれてね、うん、別に裕福な別に家庭でもなかったですし、
はい、
だからそのソースをこう舐めてもどの調味料が入ってるかとかって名前は別にねこう出てこないんですけど、はい、だけどその子供の頃からその才能がねやっぱこう発揮されてたのが、こうペロッとこうなんか舐めた時に、あ、これは大豆を発酵させたものが入ってるなみたいな、あ、それがこれ後に、あ、味噌だったんだというのが分かるみたいなね感じだとするわけですよ。
はい、
あとなんかこう舐めて、あ、なんか海水を蒸発させて作った結晶みたいなものが入ってるな
塩ですね、
あ、塩かみたいな、それが分かるみたいな、ね、
なるほど、塩という概念がなかったけど、
概念がね本当貧乏でしたから
なかったけどなるほどね、
そうそうそうそう、
分かりました、
それが分かる、名前が分かんなくても、はい、もうそのことが分かる、
家庭が
分かってくるみたいな感じだったんですね、
イメージがついてくる、
うん、イメージが後からね、名前とか後から結局ついてきますから、
はい、
で、
はいはい、
作り方が先に分かってるけど、今度そのソース食べたら、
はい、
なんかその男女なんかこのソース食べるとこう男女のなんかこうラテンアメリカっぽいダンスがなんか踊りたくなるな、これなんていうソースなんだろうな、あ、これがサルサソースかみたいなことがだんだん後から分かってくる
それは多分違うと思うんですけどね
ということがね子供の頃よくあったわけですよ、
はい、
うん、で大人になってくるとこう味覚がだんだんね少しずつ研ぎ澄まされてきて、
はい、
こうなんか野菜とかをこうポリッとこう食べたら生産地がすっとすぐ分かるみたいな、あ、もうこれ群馬県だねみたいな、
はいはいはい、
これ北海道だねってのすぐ分かるみたいな、はい、であと生産者の顔ももうフラッシュバックでどんどん出てきますから、
どれだけ苦労してるか、
もうなんか家族構成とかも分かってきますからだんだんこれ一人娘いる生産者だなみたいなことが分かってるわけですよ、だからこんなにこの人参の育て方がうまいんだなみたいな、はい、人参娘っていう歌昔ありましたから、それで、ね、
知らないですよ、それ知らないです、
知らないですよ、トシちゃん
知らないです、
まあ、だからそういうなんか女の扱いに慣れた生産者だなとかっていうのはこうだんだん分かってくるんです、すぐね、
なんかもう舌とかじゃなくてなんかもう超能力者みたいな、なんか
推理力なんじゃないかってのは置いといてねそこはねそう置いといてね、うん、だなんかね、なんていうんですか、この独学で料理をその後学んでいってね、はい、で、はい、そしたらこう、まあ、先週まあ、例のねミシュランの恩返しってのがありましたけど、
あ、はいはい、
だからねその自慢のハンバーガーってのをこうそれでこう海外にねようやく進出させることがまあできましたから、
はい、
まあ、結局僕の味覚の行く末はハンバーガーだったってのはありますけど、結局ねハンバーガーとフライドポテトだったってのはありますけど、まあ完全にジャンクフードではありますが、はい、まあ、その後、そのお店がどんどん店舗広がってきましたから、はい、いろんな海外から取材を受けたりとかですね、あと、なんかこうテレビ番組によく出たりとかしてたわけですよ、はい、評論家みたいな感覚で、
はいはいはいはい、
でその後ね、まあ、ちょっとあいにく日本ではあんまり放送はしてなかったので、なんかこうご存知の方はね、はい、いないのかもしれないんですけども、
はい、
料理のエンペラーっていう番組がありましてね、海外の方でね、うん、まあまあまあ、ずっとそれに出演してたんですよ。日本で言えば料理の鉄人ですよ、要するにアイアンシェフ的なやつに出てたんです、ずっとね。基本的に、料理の鉄人っていう、まあ、番組昔僕好きで見てましたけど、
はいはい、
であれはこうなんか、まあ、例えば和食フレンチ中華とかのこうシェフが、
まあ、道場六三郎みたいなやつですよね、
いましてね、酒井シェフとかいろいろいまして、陳建一とかいましてね、はい、で、挑戦者が出てきて鉄人を一人三人のうちからこう指名して陳建一とかつって、はい、それで戦うシステムなわけじゃないですか、はい、だけど基本的にその料理のエンペラーっていう番組はその僕が一人な、僕はエンペラーなんですよ、だから
だからすでに
そう、だから僕すでにエンペラー君臨してたんで、はいはい、そこに挑戦者がやってくるみたいな、
あ、ね、もう本当にあれです、ね、
一騎打ちみたいな、
はいはい、防衛していくってこと
ですね、そうそう防衛していくみたいなで、はい、挑戦者もしかも料理の鉄人のシェフレベルの挑戦者だからもうめちゃくちゃ強いわけですよ、
はい、
で中にはこう鉄人を倒したことがあるやつすらも来るみたいな、
はいはいはい、
エンペラーに立ち向かってくるみたいなね、はい、本当はすぐ打ち首ですけど打ち首っていうかねあれですけど、まあでも寛大な心を持ってましたから、
はい、いや勝負してやろう
じゃないか、勝負してやろうじゃないかということで、はい、毎週まあ戦ってね行ったんですけど
鈴木さんはハンバーガー作ってるんですよね、うん、
基本的にハンバーガーで押していってましたけどその番組ね、でもね、まあ、8年間ぐらいやってたのかな、結構、ね、
聞いたことないな、うん、
まあ、日本じゃちょっと放送がもしかしたらBS とかでやってたかもしれないですけど、
あ、その時
は、
もう深夜ね、
うん、深夜 CS とかでやってたかもしれないですけ ど、 だけどそれでなんかね、まあ、池内さんちょうど出会う前の月ぐらいまでやってましたけど、だから池内さん知らないのかもしれないですけど
あ、うん、そうか、
2年2、3年ぐらい前ですかねまでずっと出てたんですけど、
あ、でなんか、うん、言ってくれてもよかった気がしますけどね、
まあそうですね、
はい、
でもなんかこう皇帝のプライドというかねなんで引退したかっていうと、はい、それはもう負けてしまったんですよ、唯一1回、
うん、
それで、はい、負けて僕はもう花から出演するときに、はい、プロデューサーに僕は負けたら引退するからねっての言ってたわけですよ、
はい、
でそんなにハンバーガー1個ですから勝ってると思ってなかったんですよ、はい、実際ね、はい、だけども8年間ずっと勝ち続けましたから
他の料理がどんだけダメなのか
いやでも鉄人ですからね、はい、すっげえ工夫したやつとかも作ってきましたよ、ね、懐石料理みたいなやつに対してハンバーガーですからぶつけてましたから、うん、ポテトがまあメイク以下何尺かみたいな違いぐらいのもんでね、
繊細な味覚とか関係ないです
もう、まあ、でもそれほどうまかったのかなって思いますけど、はい、でね番組がね帯番組だったんですよ、
はい、
でもその月曜からもうずっともう毎日やるみたいな、はい、月曜から日曜までやるんですよ、
いや1週間すまんまじゃないですか
でしかも日曜日は昼と夜やりますからだからもう週8回
2本撮り
そう、もう大変だった、だからもう8年ですからもう合計もう1年間で400回ぐらい戦うわけですよ、いろんなシェフとね
400個ハンバーガー作って
ハンバーガー作り続けてそれを8年ですからもうすっごい数なわけですよ、で本家のこうなんか料理の鉄人とかで言うと、
はい、
その日のなんていうんですかね、そのテーマ食材みたいなものが、はい、こう加賀武士がね、
はい、
今回はじゃあタコだとか今回はじゃあ、栗だとかいろいろあるわけですよ、はい、それをこうなんか鉄人たちがその場で考えて、
はい、
でそれで、料理をして審査員と美食アカデミーと、はい、呼ばれてるね、はい、名ばかりのそういう
審査員たち、いいじゃないですか別にそこ
ね、人たちがでオープニングで加賀武士が、はい、なんかピーマンみたいなかじってね、はい、したにやりみたいな感じ、はい、下り顔するみたいなやつが通例でしたけど、
はい、
僕はそれこそピーマンかじってね、ピーマン僕苦手だったんですけど毎週か毎日かじってました
苦いって顔して
苦いみたいな顔してやってそれで防衛してましたけど
だって鈴木さんの料理ピーマン使わないですよね、
うん、使わないです毎回それだけはやめてくれってすげえ言ってたんですけどいろんなピーマンこれは大丈夫でしょうみたいなフルーツの糖度高いやつですとか言ってくるけど根本的に嫌いなんだよって話はしてたんですけど、うん、まあでもね仕方ないと、これもエンペラーのやっぱりね、はい、責務なのかなとかって思いつつねやってましたけど、でその料理の鉄人はそのテーマ食材みたいな発表しますけど、でも料理のエンペラーってのも違うわけですよ、
はい、
そのテーマ食材じゃなくて あのテーマ料理器具っていうのをまず紹介してくるわけですよ。今日は泡立て器みたいなこと言ってくるわけですよ。
長いなそれ。
今日は菜箸みたいなこと言ってくるわけですよ。だからそれでその調理器具でしか料理しちゃダメなんですよ。ものすごい大変ですよ。だって肉が泡立て器で切れないわけですから。それでもその調理器具でもそれしか使っちゃダメなんですよやっぱり。だからそれを分解してね、はい、それでこうどうにか刺したりとかしてやってるのがしてたわけですよ。バキッて折ってね、菜箸とか折ってね、うん、それがまず大変でしたからね、400回ね、うん、年間やるのがね。それででもその代わりこう食材は自由なわけですよ。どんな食材使ってもいいと、
ね、だって
俺はハンバーガー1個でやるんですよ。だって向こうは和食だったらウニとかね、あのあとなんだアワビとか、
アワビとかね、
で中華だったらそのなんかフカヒレ出してきたりとか、
なんだっけツバメの巣、
ツバメの巣出したりとか、なんか金華豚とかいろいろ出してくるわけですよ。でフレンチだったらトリュフ、フォアグラとか出してくるんですよ。そこに俺はオージービーフをぶつけていくわけですからどんどんね、
のみ
オージービーフでいくわけですよ。国産和牛とかじゃなくてオージービーフがうまかったですからねやっぱりね。でそれで全部返り討ちにしてったわけですよどんどんね。でもやっぱりねこうね、辛いのはねやっぱ本当に強いやつってのはこうやっぱ何週間に1回出てくるわけですよ。だってそれこそね全世界から来ますから、はい、だって日本だったら料理の鉄人はたまに海外の人も来ますけど、主にまあ日本 の、はい、
そうですね、
あのシェフとかが来ますから、はい、あんまりこう有名じゃないけど実は実力あるみたいな人来ますけど、はい、もうそのエンペラーに対してはやっぱりそのもうすでに三つ星取った はい、フレンチのシェフみたいなやつは、はい、バンと来ますから、はい、こっちは二つ星ですからね。その部屋を覗いちゃったがゆえに星一個減らされてるわけですから、それの二つ星と三つ星の戦いになってしますから、はい、だからまあそういう実力者が来ちゃったら、まあ、苦肉の策というか仕方ないのはやっぱその対決の前日とかにね、その、はい、保健所にちょっと匿名で電話してね、あそこの店の厨房でネズミ出たとか、その
すぐ調べた
わ、パソコンのマウスぐらいのでかさのゴキブリ出たとか、そういうこういろいろね言ったりして、で精神的に立ち入り検査されるっていうそのね精神的な不安な状況でステージに立たせるというね、そういうエンペラーの策略出ましたから
来たね。
それでどうにかね、うん、あとあの審査員が全員俺の親戚にしたりとかね。でやっぱり満場一致でも俺にするわけですよ。やっぱタッケだと、うん、勝者タッケみたいな感じになるわけですよ。やっぱタッケ うまいっしょみたいなこと言ってくるわけですよ、
ね、何が面白いのその番組。
それでもどうにかね、うん、勝ち星をどうにか拾っていったんですけどね。あとなんかその審査員のね楽屋にこうある時訪ねていってね、あの自家製のちょっと梅酒作ったんで飲んでくださいみたいなこと言って振る舞ってね、審査員のお部屋ひっかくや一人一人行ってね、その中に全部自白剤入れてね、それであの審査員の全部スキャンダルを握ってね、それを弱みにつけ込んで票入れさせるみたいなことにしてましたけど、それでどうにかねもうそれでギリギリ勝ちみたいなね、もうやっぱエンプラは強いなみたいな、君臨何代皇帝ねたけしがやるんだみたいな感じになってました、何クールやるんだみたいな感じになってましたから、タッケがやってましたから皇帝タッケが いましたから、それはすごいねやっぱりね、視聴率もうなぎ登りでしたから。
なんで親戚が審査員なのに自白剤飲ませるんですか。
審査員はあのちゃんとしたねあの美食家のねあのやつらがいましたから、あのそれこそニューヨークタイムズの記者とかねついていましたから、家族にあの自白剤飲ませたところでね、実はあのタッケはあの昔からああいうところがあってみたいな、そういうなんか俺の聞きたくない耳を閉ざしたくなるような話しか
どうせ小学校の頃
みたいなね話とかしてきてみたいな、なんかどっかでなんかうんこ漏らしたパンツを実は私が洗ったみたいな話とかどうせされちゃうんだから、それは俺はむしろ口を閉ざしてくれというね、口に全部詰め込んでね、ガチョウにフォアグラ作る時みたいにガチョウに全部口の中に詰め込んでやるみたいな感じで、その親にねヒロコに飲んで口の中にね、それはもう本当にねじ込んでやりますけど、いやそれは違いますよ、審査員がね、ちゃんとであの名のある審査員とかなわけですよ、評論家みたいなね、フランス在住のみたいなやつですよやっぱね、うん、そういう人たちに対してこういろいろねちょっとまあ今考えたらちょっと汚い真似というかね、うん、まあまあそれも策略ではあるんですけど、まあ、それでどうにかね勝ちは拾ってはいたんですけども、
実力じゃないですよ
まあまあでもそうは言ってもハンバーガーはうまかったわけですから、
うまいことは確かですね、
そうギリギリ負けそうだったらそれをどうにか使ってたってことでね、はい、基本的には大体勝ってましたから、
ね、
うん、ストレート勝利みたいにしてましたから、
怪しいな怪しいよそれ
まあでもね真っ向勝負やってきつい時はどうしてもあるわけでね、その時はこうまあ、だって僕は基本的にフライドポテトと あのハンバーガーね、新鮮なレタス、いくら新鮮なレタス挟んだところでハンバーガーなわけですから、はい、でね、だからたまにやっぱ引き分けになってしまったりすることも実はあったんですよ、
はい、
負けではなくてね。でその時は引き分けだ、料理があの引き分けだった場合ってのはもうその時は本当殴り合いの喧嘩にが2回戦あるんですね。その時はね。でシェフってのはその大体料理に打ち込んでますから、ね、だからあんま強くないですよ、わけですよ。だからそれだけガチの喧嘩をして殴って倒すことによって皇帝は座を死守していくみたいな感じでやってましたから、
タッキは強かったんだ。
俺はもうどくそう、だって暴君と言われてましたから俺の皇帝はもうほんとすごい暴力の鉄拳制裁でしたから、ほんとすごかったんですから。
親戚一同でね、
親戚一同でね、
脅しも一人抑えて、
脅しもかけてね、うん、やってましたから。本当にね、だからしかもその喧嘩の時はね、殴り合いもしますけど、そのキッチンスタジアムの中にあるどの器具を使ってもいいんですよ、その喧嘩にはね。
料理は1個なのに、
料理はもう1個しか作れないけど、いろんな機材をその時は使っていいわけですよ。それこそあのテーマ調理器具と言ったら泡立て器みたいな感じとかの、その泡立て器とか使ってどうにか倒したりするわけですよ。原則としてまああれですけどね、包丁とかは使わないようにしてますけど、死んでしまいますから、それはもう本当にさばく時だけにしようやみたいな感じで、お互い事前にね、あの紙にこうあの申請書書いて夏にしてましたから、うん、でそれであの例えばこうなんですかね、そのおろし金で相手のほっぺとガリって言ったりとかね、そういう嫌がらせをして、こう どうにかね。であとあの泡立て器をね、その肛門にぶっ刺してね、内臓を攪拌するみたいな、そういうね、あの技もありましたから、必殺技もありましたから、うん、オブスがホイップ状になってました
よ、
チョコクリームなのかって思うぐらい、それはやめましょう
よ、もう俺が言ったわけじゃないよ、俺が言ってないそれ。
そう、なんかトッピングがあるのかなみたいなやつ、ね、完全に消化してないやつだけだったみたいな感じの話もありますけど、
泡立て器使えるしね、今回は。
そう、今回は使えますから、
泡立て器使えるから、
かかたけしが言ってましたから
これも料理と一品ない
で、そうできましたから、それでどうにかね勝ち星をこう拾いつつ、
かかたけしいないですよ
かかたけし
料理のエンペラーなんだから、
鈴木たけしです、
鈴木たけ
し、失礼しました、鈴木たけしの方でした、うん、そっちの方でね、テーマ上料理器具ですから、俺が全部やってるんですよ俺が最初にあのテーマソングも俺が全部バイオリンで弾いたりとかしましたからバーバーみたいな感じでそれで入場していって、でテーマ調理器具はこれだみたいなことを俺が言ってますし、でそこでピーマンかか食って苦虫噛みつぶしたみたいな顔して、じゃあこれからちょっと料理しますみたいな感じでハンバーガーを作るっていう感じで、で8年間やってたんですから僕ね、でそれで引き分けだったら菜箸で目をついたりとかしてたわけですよ、ね、鉄拳制裁してね、まあ、それでどうにかまあ、
そうです
、うんね、だから年間400回ぐらい戦って、でそれが8年間ですから、だからもう3000回ぐらいもう対決をしてたわけですよ。
あ、もうすごいですね、
だから3000回のうち2300回ぐらいは喧嘩の方で勝ちましたけど
よく引き上げに持ち込んでた
な、ね、もう傷だらけですよ、僕服脱いだら傷だらけですからね、あのシェフにフォークで疲れた傷とか残ってますから大変でしたからね、まあ、それでまあそんだけね、皇帝君臨してはいましたけれどもまあ敗れる時はやってくるということでね、
ついに、
うん、でなんかね、後半の方の挑戦者とかはやっぱもう3000回戦ってますから、
はい、
同じシェフは二度と来ないんですよ、一回負けたシェフは来ないですから、はいはい、だから後半も人材不足になってましたから
屋台のおっさんだ
から、そうそうそう、屋台のおっさんとかなんかそのコンビニでなんか揚げ物ぐらいしかしたことないようなバイトの兄ちゃんとかも来てましたから、それでも引き分けてましたけどねそれでもどうにかね、結構独創性のある料理を作ってくれましたから、俺もちょっとハンバーガーがね、なかなかね、肉が固くなってましたから、なかなか引き分けてね、殴り合いをしに行くみたいな気持ちで僕は毎日行ってましたから、もはやねだからメリケンサックとかつけていくわけ
です、すでに料理中に、
そうそうそうそう、でもメリケンサックは肉叩いたりとかするときに使うから調理器具だみたいに言い張ってましたから、うん、でしかも調理器具決めるのも俺ですから今日の調理器具はメリケンサックみたいなこと俺が勝手に言ってましたからそれでどうにかね、後半はねちょっとそれはもうむちゃくちゃになりかけてはいましたけど、はい、まあでも最後とどめを刺すね、あの挑戦者が現れてきましたから、はい、それはもうあの生後8ヶ月の赤ん坊がやってきましたね、挑戦者にねとうとうね、
何すんのそれ
ね、いや赤ん坊はねこれどうすんのかなと思ったら、結構ねあのダダこねる感じで、はい、ガーってこうあの手を振りかざすときに 結構いい感じでパンの生地とかをこねれるんですよ、はい、そのパンチ、はい、パンチングでね、はい、それで結構いい感じのコッペパンとかを作り出してきて、それに負けていったんですよ僕は。
勝てそうですけど、ね、
勝てそうだった。
バンズが勝てなかった
んですよ。バンズが勝てなかったんですよ。ものすごいこねてね、自家製でやってたのに、
メリケンサックで殴った
パン、メリケンサックで殴った、それちょっと鉄分の味が入っちゃってたかもしれないよね後半ね。だけど赤ん坊のそのなんかがむしゃらな天性のそのあれが、はい、今だからそれがもう皇帝が君臨してますよ。もう今2歳ぐらいになってますよ皇帝が。
ようやく喋れるようになってちょっとずつ、
すごいね。それでやってまして、そこでまあようやくね負けてしまいましたから、はい、まあ、ただそれで、まあ、僕もすっきりしたみたいな気持ちありましたよね、
ようやくこれで、
うん、そうそうそうそう、ようやくその人をもう殴らなくて済むんだなみたいなねことでね、うん、もうそれでもとうとう、まあ、引退せざるを得ない状況になって、
若い世代に任せようみたいな、うん、
で僕はまあじゃ あのもっと拡大していこうみたいな感じで、はい、それがまあそれこそ池内さんと出会うちょっと前ぐらいの時にありましたから、はい、でそれでその後日本に帰ってきましてね、でそれで、まあ、表参道にね、はい、そのハンバーガーショップこれ出しまして、はい、それがまあ割と好評なもんですから、はい、だからそれで今度、まあ、あの西巣鴨にね第2号店徒歩20分駅から徒歩20分の場所にいい立地条件ありましたから、
うん、ないでしょ誰も。
でも近くに団地ありますから、それでどうにかね、うん、それで食ってくれればいいかなみたいな、うん、そう、それでどうにかまあよかったらまた今後も拡大していこうかなみたいな感じ で、はいはい、でだからそのまだ2人にねそのハンバーガーっていうのまだ僕振る舞ってないわけですから、
そうですね、本場というか、そうそうそう、本物のハンバーガー、
本当にこんなうまいハンバーガー、食ったことないみたいな、マック以外でみたいな感じのレベルのものを僕は出していきますから、はい、モスバーガー、うん、ま、よりまあうまいかどうかぐらいのやつを僕出しますから、はい、それでどうにか判断してもらえればね、まあ、ただそれにはもう自白剤入れてますから、だからもう2人の本当
何自白する
その本当に奇抜な性癖を僕は本当弱みにして2人をどんどん今度落としていこうかなって思ってますけど、この3人の中での俺がエンペラーにまた返り咲いていこうかなっていうのを思ってますけど
勝敗を決めてるわけじゃないのにね
っていうね感じの話がありましてね、はい、まあ、それがどうしてもちょっとね今回ちょっと先週とまたにかけてね、
どうしても伝えたかった
ことがありましたね。それちょっと
俺親戚の人たちの顔見たことないですけどそれが頭から離れなくて今日もずっとダメです、
うん、池上さんちょっと今度親戚の人と会いますみたいな感じで言ったらもう相当ビビるビビっちゃいますよ ねどんな親戚が訪れてくるんだろうねっていうことがね、うん、ありましたからね、まあ、というわけでですね、2週にわたってちょっとね、はい、僕のちょっとプライベートの話しちゃいましたけれども、
はい、
うん、
まあ、次回はちょっとね、西巣鴨の、
うん、そうですね、はい、ちょっと祈っていっていただければと思いますんで、はい、さあというわけでですねじゃあ今週はこの辺にしましょうか、
はい、
はい、じゃあ今週のお相手は
可愛いコンビニ店員飯田さんの池内と
可愛いコンビニ店員飯田さんの鈴木でお送りしました。さよなら。
さよなら。